Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の町田光さん。著書「猫とアホンダラ」を踏まえつつ、町田さんと猫たちとの素晴らしき日々について、そしてこの時代社会を生きる動物たちへの町田さんの思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
町田光、1962年大阪府生まれ。作家、歌手、詩人。1996年に発表した処女小説「くっすん大国」でドゥマゴ文学賞、野間文芸新人賞。2000年、キレギレで芥川賞。2001年、土間の四十八滝で萩原朔太郎賞。2002年、権現の踊り子で川端康成文学賞。2005年、告白で谷崎潤一郎賞。2008年、宿屋巡りで野間文芸賞をそれぞれ受賞。著書多数。最新刊に講談社から出版のエッセイ「猫とアホンダラ」がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の町田光さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
町田さん宅に住み着いた猫たちとともに、まあ、東京から伊豆に引っ越しをすることになったことの顛末が書かれた著書、猫とアホンダラ、こちらが、講談社から出版となってますが、もう写真もたっぷりのね、非常に、いろんな意味で楽しい、本なんですが、まずですね、この本に登場する猫たちについて教えていただきたいんですけど、これ何匹ぐらい？
今10匹ですね。
今10匹、はいはい、これはもともとその東京にいらした時からいた猫たちなんですか？
もういますし、熱海伊豆の方に引っ越してから来た、
来た
子もいます。
はい、はい、これはどういう経緯でこう飼うことになってくる？
そう、まあ、全部で3つぐらいあるんですけど、
はい、パターンが
3種類ぐらい、
はいはいはい、流派が3つあるんですね。
一つは自分が道を歩いてたりとかして拾った猫、
いわ
ゆる野良猫ですね。
いわゆる
拾った猫、
はい。
それからもう一つはそういう保護団体となるんですよね、うんうん、あの野良猫をこう保護して、
はい、
里親を探して、うんうん、飼ってもらう、一時的にこう預かってっていう保護をやってる団体があるんですけど、はい、そういうとこから、うん、じゃあうちで飼いましょうかって言って
里親になってください、
はい、引き取った猫、
引き取り系、
はいはい、それからもう一つはそういう保護団体がもう猫でいっぱいになってしまって、要するにうまく流れてはいいんだけど、うん、溜まっちゃった場合にこう、はい、そこも別に個人でやってる場合が多いんで、うん、ちょっと大変だと、うん、じゃあ一時的にうちで預かりましょうかっていう、こう一時預かりというそういう大体3つパターン
があるので、はい、じゃあ野良猫と引き取り型と、はい、あと一時預かり型と、はいはい、この3パターン、はい、これ比率的にはどのぐらい、3分の1
そうですね、30% ぐらいずつですね、はい、
じゃあまあ3匹ずつぐらい、はい、でこういろんな猫がいるわけですけど、はい、で今回の、まあ、猫とアホンダラ、まあ、冒頭から出てくるのがこの引っ越しの際にというか、まあ、そういう経緯の中でひょんなことから飼うことになった猫が出てきますけど、はい、これはどんな猫ですか？
これはですね、引っ越しの際というか、
はい、
引っ越しをしようと思って、うん、家を探してたんですね。
あ、まずその前の段階
です
ね、
はい、で家を探してそのいろんな家を見て回ってたんですね、
うん、
でこれを見て回ってたら雨が降ってて、
はい、
小雨が降ってたんですけど、なんかこう森の中の一軒家みたいなところ、うん、周りに家とかあまりなくて人もあまりないようなところ行ったら、
はい、
そのドアの前にちっちゃい子猫が2匹 あの目が開いたか開かないかぐらいの感じのぐらいの小ささの猫がこう2匹震えたんですね、うんうん、抱き合って、
はいはい、
でそれをどけないと中に入れないです。ドアのこう開く前に手前に引くドアの前にいるからそれどけないとこう入れないわけです。
な
んか見ようにもね、
はいはい、
それがまたちょっとこう洋館というかなんかこう白い、
うん、
あのちょっと洒落た感じの洋館みたいなところのドアに子猫が雨に震えて2匹抱き合ってて、
うん、
なんかもうかわいそうというシーンを撮影するために誰かなんか助監督が置いたんじゃないかみたいなそんな状況で置いてあったんですよね。
はいはいはい、
でかわいそうだなと思ったんだけど、うん、ただまあ車で行ってたのと、うん、まあ旅先で、まあ、あと何軒か見て回らなきゃいけなかったので、
うん、
翌日も約束があったんで、
うん、
どうしようかと思って、でまあ一旦はどけて中入って、でもしょうがないからそのまま行ったんですよね。
はいはい、
で、一日ぐるぐるして、
うん、
で、そこのホテル撮ってたんですけど、そこの交差点まで来て、はい、そこを右に曲がればそのさっき猫がいた場所なんですよ。
はいはいはい、
で、まっすぐ行けばホテルなんですね。
うん、
で、こう、交差点がこう100メートルぐらい近づいてくる、ずっと近づいてきて、
はい、
ああ、どうしようかなと思って、でもなあって悩んだんだけど、ああってこうなんか曲がっちゃった。
あ、ウィンカー出しちゃった。
ただ、
はい、
それが、いるかどうか分かんないわけですね。
まあそうですね。
で、行ったら、いなかったんです。
あ、いなかった、
ええ、うん。で、まあでも、このまま見捨てたら死ぬなって、もう今晩中に死ぬなって感じだったんですよ。
ああ、もう本当にまだ生後間もないぐらいの感じだし。
ええ、ね、
う
ん、雨も降ってましたから、うん。濡れちゃってるし。
はい。
それで、あ、いなかったと思って、
うん、
あ、ラッキーと思いながら、でも死ぬなっていうのは暗い気持ちもあって。
うん。
なんかにゃーにゃー、母猫の鳴き声を して探したんですよ、周りを。そしたらいたんですよ。うわ、いたと思って。それでしょうがないから、あの、連れて帰ってます。
でも、それまだ旅先ですもんね。
はいはい。
うん。
だからもうそれから大変でしたけどね。
大変ですよね。はいはい、ね、それで、まずね、ホテルどうやって入るのかみたいなとこから、はい、いろいろと、まあその天罰もね、書いてあるので。
はいはい、そんなこともありました
、ね。実際、まあ、そのドアの前というか、ひさしの下で震えていた猫を発見した時っていうのは、どういう心中というか、なんですかね。
そうですね。だから、まあよくこれは、いろんな局面でそれを人間は問われると思うんですよね。だから、それを自分としてどう受け止めるのか。だから、それは、自分がそこで見捨てるか助けるかしかないんですよね、
うん、
でいつも助けられるわけじゃないんですよやっぱり、
はい、
それを自分で助けなかったということも自分でやっぱり引き受けなきゃいけないんですよね。
あ、
だから辛い気持ちですね。
なるほど。あ、まあそうですね。だから、ね、それはある意味どっちにしても辛いことに、
そうです、ね
ね、なりうるし、
まあ助けたらられたらねそれはいいんですけどね、助けられなかったら辛いですよね。
うん、そうですね。これでもまあその当時でももう10匹近い猫は東京にもいて、
はいはい、
さらにプラスオンで、まあ、まあやっちゃおうっていう感じなんですか。
そうですね。だからもともとその、うん、東京から地方に移ろうっていうきっかけは、うん、やっぱりもうちょっといろんなことがぐちゃぐちゃになってきて、その猫もいっぱいいるし、
うん、
それだけじゃないんですけどね、いろいろこう、はい、手狭だったりとか、うん、あのいろんな理由があって引っ越したんですけど、
うん、
結局さらにまた問題が増えるわけじゃないですか。ということは。まあ、
そうですよね、うん。
どうしようかなっていうのも、あるんですけど、
うん、
まあ、それだけ増えると、やっぱり、その、ね、問題を解決しようとして、また問題がさらに増えていくみたいな。なんか困ったなって感じですね。
引き受けて、行っちゃえという感じで、こぎ出した。
まあそうですね。それがだから、こう、決断、まずそこにもう一回行くかどうかの決断を、もう後ろから車も来てるし、信号止まるか行くか一瞬で決めなきゃいけなかった。
そうそう、
あんまり考えてる余裕なかった
なるほど。
気がついたらこ
の運命の十字路、右に曲がる。
後で聞いたら、はい、妻と一緒に行ったんですけど、はい、後で聞いたら、うん、そのまま直進したら離婚しようと思ってた、
ね。結果的には結構な決断でしたんじゃないですか、
ね。そんな心の冷たいやつは一緒に住めないと。
いやいやいや、でもね、結果それ右折して、そこはじゃあね、そういった意味でも丸くいい感じになったはずです。
は
い、
結果的にはそうですね。
そうですね。それぞれの猫、当然ね、お名前があるわけですけど、町田家の猫も相当ユニークな名前が多いなっていう感じがするわけですが、うん、これなんか名付けのポイントっていうか、なんか肝みたいなのがあるんですか。
猫、そういう事情なんで、うん、とりあえず名前つけるわけですけど、はい、あんまり前向きにつけてないんですよね。っていうのは、はい、つけなきゃいけないっていうからつけるわけですよ。うん、なぜつけなきゃいけないかっていうと、はい、まあ、猫保護しますよね、そうやって、はいはい。保護したら、まずいろんなウイルスのチェックとか、ワクチンとか、うん、去勢とか、そういうことをやるに、病院に行かなきゃいけないんですね。うん、で病院に行くと、必ずお名前はって聞かれるんですよ。
まあ、そうですね。
で聞かれる、カルテ作んなきゃいけないんで、うん、その時名前ないですとは言えないんで、とにかく名前早く決めなきゃいけないんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
だから、瞬発力ですね、はい、ほとんど。
ああ、そのための、はい、あ、じゃあ別にそこに何かを込めてっていう。あ、
込めてないですよ、だから。
込めてない。
それをつけなきゃいけない。
じゃあ、もうつけなきゃいけないから、つけてるだけっていう。
ただし、うん、その、ケっていう猫が、前にいた猫なんですけど、はい、もう14ヶ月死んじゃったんですよね、生まれて。うん、でそれは、妻がつけて、はい、自分がつけたから死んだわけじゃないんだけど、なんとなく嫌だからあなたつけてくれって言われて、あの名前は僕がつける。
あ、なるほど。
なるべく長生きしそうな名前っていうのは考えてますけど、
ね。なるほど、なるほど。ちなみに今回、じゃあそのさっき話に出た、その軒下にいた、2匹の猫っていうのが、はい、シャンティとパンクという、はい、これ、はい、これもじゃあ別にそんな意味付けと
は、そうですね、うん、最初、うん、ペンションみたいなところで拾ったんで、その建物がね、はいはい、ペンション風の、
はいはい、
だからペンとションにしようって言ったんですよ。そしたら
また簡単ですよね。
そしたらションはどうかなって言われて、
あ、まあ、ペンはともかく、ションはね、
ションはな、じゃあベンジョンにしようか、いっそとか言って、ベンとジョンにしようか、別に普通じゃんとか言って、でもなんか繋げたら嫌だって言われて、それで、あ、じゃあって言って、はい、その時なんかほっとして部屋に、うん、でなんかウェルカムシャンパンみたいなの置いてあったんですよね。
あ、その泊まったとこ
で、でシャンパンを飲んだから、うん、じゃあシャンとパンにしようよって言ったんですよね。
シャンと、ああ、うん、なるほど。
あ、それでいいじゃないって言って合わせてシャンパンっていう。
うん、なるほど。
それで、
はい、
あ、でもちょっとなんか見た感じ、うん、ちょっと育つかどうか分かんない感じだったんですよね。子猫で弱ってて、
うん、
だから片方はちょっと元気だったから、うん、先行きがこう平和であるようにシャンティっていう名前にしようと、うん、シャンだけ取って、
ああシャンティ、はいはい、
それからもう片方も本当に弱ってて、うん、大丈夫かなって感じだったんで、うん、じゃあもう凶悪にむしろ太く生きるようにパンクにしようって言って、うん、それでシャンティとパンクになって、
じゃあシャンパンから派生して、
そうですね、うん、だから意外になんか込めてますね、そそう言ってみると込めてます。
Let's get knowledge with fun。
猫とアホンダラという、タイトルなんですか。猫はわかりますか。アホンダラはこれ なんですかね。
まあ一応僕はということです
ね。ああ、そう、はい、そういうことなんですね。はい、アホンダラと猫が絡むお話という。
そうですね。うん、猫のやることを見てると、うん、なんか人間がいろんなこう、欲に取りつかれていろんなことしてたりとか、うん、何かこう、傑作を書こうと思って頑張ってみたりとか、うん、そういうことやってんのがなんかすごく、なんか青らしく映るというか。
猫目線で見ると。
猫の、うん、から見るとというか、まあ、うん、そうですね。あと、うん、猫のやることなんか見てると、うん、まあこうやって普通に、なんかこう、特に何もそんなにいろんなこと考えないで、ちゃんとまっすぐ生きてるのを見てると、うんうん、人間のやってることはアホやなっていう
感じで。ねえ、アホんだらっていう感じ、はい。なるほどね。でも、まあ、町田さんは、これまでもですね、まあ、猫の足跡とか、猫にかまけてとか、まあ、猫に関する作品も、いろいろご出版されてますけど、はいはい、町田さんご自身はいつ頃から、なぜ、こう、猫にかまけるようになったんですか？
ね、まあ、かまけるようになったかどうかわかりませんが、猫を飼うようになったのは、結婚してからですね。
おお、あ、そうですか。じゃあ割と。うん。
それまで庭に来る猫に餌やったりとか、はいはい、観察したりはしてたんですけど、うん、まあ、はっきり明確に飼うようになったのはそれからですね。
あ、大人になってから。
はい。
あ、そうですか。これは何かきっかけ的なものは、は
い、そうですね。僕、まあ、もともと若い時、犬っていうバンドやってたぐらいで、犬の方が好きだったんですけど、はいはい、猫ってちょっと苦手やったんですけど、
はい、
一緒に暮らしてみると、うん、なかなかこう面白いもんでやることなすこと新鮮だし、それで、まあ、でも最初のじゃちゃんと買ってなかったように思いますね、やっぱり。
あ、そうですか。
分からなくて、
うん、じゃあもうほったらかしみたいな感じですか。
いや、なんかこうやっぱ猫ってどうやって飼うべきかっていうと、うん、 もう徹底的に服従するしかないんですよね、人間が。
あ、人間が服従する。
それがよく分かってなくて、うん、よく猫と喧嘩したりとか。
あ、犬感覚で。
言い争いをしたり、ね、してましたけど。
あ、そうか。はい、じゃあ、その、こう、態度というのが。
そうですね。
よく分かってなかった。
僕もまだ20代でしたからね。
若かったってい
う、はい。そうですね。はい。
そうか。猫を飼うには絶対服従。
というか服従というよりも、うん、猫がこう自分の意思を曲げないっていうのがあるんですよね、決して。
ああ、先方がね。はいはい、
こう猫がこっちからこう歩いてきて、向こうに行こうとすると、で真ん中にテーブルがあると、はい、なんか歩いてきて、うん、猫がなんとなく右側から行こうとしたとするじゃないですか。はいはい、で、行くのはもう向こうって決まってるんですけどね、うん。その時パッて抱き上げて、たまにはこっちから行けよって、これ左から行かそうとしても、結果は一緒なんですけど、絶対に右側から行くんですよね。どんなことがあっても。で、こう、それ10回ぐらいやっても絶対右側から行くんですよね。だから、それはもうその意思は固いんで、こっちは別にいいんです。まあ、ちょっと左で行ったらどうだろうかなぐらいのことでやってるんで、やっぱ勝てない人間は。
じゃあその辺の機微というか、その辺も最初は分かんない。
分かんない。なんでお前左から行かないんだろう。行けよ、左からみたいなね。なんか、そういう議論になったりします。
なるほど、はい。そうか。で、だけどやっぱりそう議論を重ねても、やっぱり先方は折れないと。
折れないですね。
折れない。はい、ということで、まあ、服従というかね、はい、従う方になると、人間が、はい。そうですね。いうことになるわけですね。はい、こう猫の魅力というか、魔力みたいなのってのは、どういうとこなんですかね。
そうですね。まあ、よく、昔から言われてるので、猫と女は、読んだ時来ないで呼ばないと時に来るっていう、なんか、そういうの言いますけど、まあ、なんかそういう、こう、なんか、なんていうの、割と何でもこう、なんていう、自分の中のこう、不如意なことはいけないことだみたいな気持ちってあるじゃないですか。つまり、不如意っていうのは、つまりね、自分が、不如意な生活を強いられてるということが、うん、まあもちろん本当に大変な目に遭うというのは別ですけど、うん、災害とかね、
はいはい、
その文明というものがあって、うん、なんかこう何でもこう例えばリモコン一つでパッてできたりとか、うんまあ、快適なようにこうなってるじゃないですか生活っていうのは、はいはい、で快適な生活を送ってたりその快適な環境にあることはいいことだと思うんですよ、
うんそれうんうん
でも快適、それが、それを追求するあまり、うん、なんか不如意な生活を送ることが、うん、なんか苦しいことだったら苦しいでいいんですけど、うんうん、なんか悪いことだみたいなね、なんかそういう、なんか考えにちょっと自分自身がこう染まってしまってるなっていう気がするんですよね。
うん、
猫ってなんかやっぱり、不如意を敷いてくれるの自分に。なんか、こう人間らしい心を取り戻すの逆に猫によって取り戻してるような気がします。
ああ、何でも思った通りには行くわけじゃないし、はいはいはい、意味そもないことを、はい、もう世の中にはたくさんありますよということが、彼らが体現する。
はい。はい、いや、つまりどういうことかって具体的に言うと、
うん、
まあ仕事してますよね。
はい、
仕事してると、まあ向こうから猫が来て、こう膝に乗ろうとするわけですよね。
はい。
別にいいですよ、膝に乗ってくれてもね。乗ってくれてもいいんだけど、
はい。
でこうノートパソコンもこういう、こうなんかこう、蓋がこう開いた形になってますけど、はい、キーボードがあってディスプレイがあって、ここをぐるぐるぐるぐる回るんですね。仕事ができない、ね、で、ここにガサッて座って、うん、なんか変なキーが押されて、内容がぐちゃぐちゃになってしまう。そういうこと自体が楽しいっていう
か。そう、でも本当、うちにも猫いるんですけど、あれ不思議ですよ。だから新聞とか読んでても、一番読みたいところに座るんですよ。
絶対行きますよね。ね
あれな
外しません
ね。外しませんね。なんで俺の読みたいとこ知ってんだぐらいの感じで来ますからね。
あれは僕の仮説ですけど、
はい、
猫っていうのは、こう人間が温泉に入ったりすると気持ちいいでしょ。
うん、
それとかこう、冬こう日差しを浴びるとか、
はい、
そういう気持ちいいなってあるのあるじゃないですか。うん、なんかこう視圧とか、はい、それは猫は人間意識の集中をシャワーとして浴びると気持ちいいんじゃないかなと思うんですよ。だから新聞見た時新聞じっと意識してそこに意識がこう飛んでくるでしょ、背中から。それが猫にとってはすごい気持ちいいんじゃないかっていう仮説が。
なるほど。ひだまりなんですね、じゃあね、この。
こう、例えば、なんか物の整理とかしてて、
はい、
で、まあ、必死で片付けて、あとスペースを作って、めちゃめちゃ重たいものを持ち上げて置こうと思ったら、もうここに猫がいるんですよ。あーみたいな。
で、そこをこう、凝視する、その視線が彼の
とこ。ここに置くぞと思ったら、もう、あ、来た来た来たみたいな。浴びてる
んです。そうか、もう、相当なもんですよね、でもね、それはね。はい、彼らの能力たるやっていう感じです、は
い。ちょっと違います
よね。すごいですよね、ほんとね。でもまあ、そういった猫との絡みは、やっぱり当然、その、ご自身のお仕事にも いろんな形で影響を及ぼすんじゃないかなと思うんですけど、
その仕事にはあんまりないですね。
あ、はい、あ、そうですか。
はいはい、
え、例えばその、なんですかね、まあエッセイ、こういったエッセイみたいなものもそうですけど、はい、こう小説とかでもなんか書いてる中で、猫成分がなんかこう染み出てるみたいなところはないですかね。
それはね、うん、時々聞かれるんですけど、うん、書くという仕事の性質上なんか、それはあんまりないですね。
ああ、そうですか。はい、
逆に、
う
ん
う
ん、すごく自分が集中して、まあ、ある作品書いてるんだけど、ものすごい入り込んで書いてて、はい、でその時は仕事場で仕事して家に帰ってくるっていう、うん、出勤して帰ってくるっていうスタイルを取ってたんですけど、
はい、
その仕事を終えて、まあ、自分としては別にそんなおかしい状態になってるんじゃなくても仕事終わったと、うん、帰ろうと思って気持ちを切り替えて帰ってるつもりなんですけど、はい、やっぱりどっかおかしいとなると猫がブワッと逃げていきますからね。
ああ、そこもじゃあ感知するんだ。
はいはい、
今あなたが出してる視線は私が欲しい視線じゃないのよ的な。
そうですね、多分なんかその意識の集中がおかしい集中してるんですか。
彼にとって気持ちよくない感じなのかもしれない。そうか。じゃあそれはそのご自身にとってももう全然別物という感じ。
そうですね、うん、Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の町田光さんです。講談社から猫とアホンダラが出版となっています。他にもあのスピンク日記も出版ということで、はいはい、こちらは、犬ですね、
はい、
まあ、先ほどもちらっとありましたがね、はい、昔犬というバンドももちろんやってたし、もともとは犬派だった。
そうですね、まあ、犬派、そうですね、犬好きでしたね。
はい、今でも変わらず犬も好きという感じなんですか。
そうですね、そうです。
それはそのでも猫と犬ってのはやっぱり一見相入れないという感じ。
そうですね、だから僕今猫の方が好きなんですけどね、どっちかっていうと。
あ、そうですか。
っていうのは、あんまりこうなんか二元論的にものを言ってもしょうがないけど、ね、言うと、犬人間と猫人間と言うとしたら、間違いなく僕犬人間なんですよね。人間として犬なんですよ。変な言い方ですけどね。
人間として犬、
犬っぽい人間なんですね、
はいはい、
で猫っぽい人間っていうのがいて、それは犬なんで自分が、
はい、
犬見てても所詮自分なんですよ。だから、
あ、同じ同類項なんですよ、
だからあんまりこう、だからほらよく気が短い人と気の長い人仲がいいとか言うじゃないですか。気の短いもん同士だとこう喧嘩するとか。そういう感じで言うと犬なんですよ自分は。だからまあ好きとか嫌いとか言うとまた次元が違うんですけど、なんとなく猫の方がこう尊敬するというか惹かれる部分もありますね。
別物なんですもんね、はいはい。で、まあでもそんな町田さんがその現在日本の中で犬や猫を取り巻く環境ということで大思いになるということはどういうことがありますかね。
そうですね、やっぱり基本的には人間でも犬でも猫でも同じことだと思うんですけど、他人を尊重する気持ちというのがやっぱり大事だと思うんですよね、
はい、
あの要するに自分以外のもの、ものを尊重する気持ちってのは非常に大事だと思うんですが、ちょっと気迫な、あの要するに例えばそれはどんなもんでも社会的に生活してる以上、なんかこうそれが好きな人がいれば嫌いな人がいる、うん、でどうやって生きていこう、一緒に生きていこうかっていうことをまあ考えなきゃいけない問題とかね、あるいは犬が好き猫が好きって言ってる人でもやっぱりこの自分がこう、まあ、いわゆるペットですよね、ペットと生活してると自分の精神が癒されると、それはだから自分は癒されるけど、でもそれ犬や猫なんてそんなこんなちっちゃいもんだし、自分がその運命全て握ってるもんなんで、むしろ自分が癒されるより相手に何ができるかを考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかその癒しという目的で犬や猫をこう安易に飼うと、やっぱり、まあ猫なんか特に何もないですけど、犬なんか特に大変ですから、要するに猫っていうのは自然に繁殖してるもんですよね、野良猫っていうのはね。ただ犬って人工的に繁殖してるもんですから、いわゆる野生じゃないんですよね。人間が作ったその人工的な、まあ、いわば生産物なんですよね、
はい、
だから人間が死ぬまで面倒見ないで生きていけない、あの野犬化して生きていけない特に都市なんかでおいてはね、はい、
そうですね、
山の中でも今の純血種の犬が野犬化して生きていけるかって多分生きていけない、そんな中でこうある例えば癒しっていう目的だけで、ペットとして飼うのはもちろんそれがあのカナダの北の方に住んでてね、犬ぞりで漁すんねやったら話は別ですけどね、それその刺激で捕まえたらまだ話別ですけど、ペットとして飼うんだったらやっぱり やっぱりもっと家族として、あと他者としてその命をやっぱ尊重してあげるべきだと思います、
ね、うん、そうですね。そこのね、本当に可愛い可愛いだけではダメ、ダメっていうかね。で、まあそれで全うできるんだったらまだしもっていう、
そうなんです。あの、いろんな病気もするしね、
うん、
あの年取ってきたらそれは、うん、あの足腰弱ってくるしね、
うん、
まあ、そういう介護みたいなこともやっぱり中には含まれてるわけですから、
うん、そうですよね、
一方的に言い癒されるなんてことはそれはありえないわけで、
そうですよね、
だからそういうので、あの思ってた思惑と違った場合に、うん、まあ、簡単にこう手放しちゃうというのがね、
うん、
なかなか、まあいろんな問題があって、
うん、
それは一つのこうすればいいっていうのはなかなか一刀両断に言えることでもないし、
うんうん、
その問題も今の日本社会にいろんな問題がこうの現れの一つとして現れてるすぎないと思うんで、まあ、そこだけ取り上げてどうのこうのと言えませんけど、
うん、
まあまあいろんな法律の整備の不備もいろいろあって、
うん、
まあ、なかなかあの一番やっぱりそういう時幸せがどこに行くかっていうと、
うん、
やっぱりあの順々にこう一番立場が弱いというか、
うん、
あのやっぱり小さいもん弱いもんに最後はやっぱりどんな場合でも幸せが、
うん、
あと喋られ物言えないやつとか、ね、
うん、
まあ、出てきますから、
なる
ほど、その辺はまあ別に犬や猫を飼育するなとは言いませんが、
うん、
あのやっぱりか可愛がってほしいですね。
そうですね。だからこっちから、だからもう本当に受け取る一方ではなくて、ちゃんと与えるのもね、投了もしくはね、ちょっと多いぐらいでやんないと、
だからそうすると必ず向こうもこっちにちゃんと意識を向けてくれるんで、
うん、
いいかよりこういい関係になっていく感じはしますけどね。
なるほどね。それは本当に双方向でなきゃいけないしっていう、はい、で、まあね、本当にだから、そういった意味で、その、まあ、ペットとして飼われている犬や猫にしても、その、もちろん幸せに暮らしているね、犬や猫ももちろんいるんですけど、はい、やっぱり残念ながら、こう、虐げられているというか、ね、はい、存在もたくさんいるわけで、はい、町田さんが、その、彼ら彼女というか、はい、まあ、犬や猫の心中を代弁すると、やっぱりじゃあ、ふざけんなという感じになる。
あ、代弁すると、
うん、
やっぱりもう、途中までは、
うん、
助けてほしい。
うん、
っていうことだと思いますね、
うんうん、
それあるポイント超えるともうなんか訳も分からずもうただ闇雲に怯えたりとか、
うん、
もうそれ超えちゃうとね、
うんうん、
あとはもう闇雲に凶暴になったりとか、
うんうん、
かわいそうですよね、いずれにしてもね、うん、そうすると人間都合が悪いということでなかなかねもらってくる人もいなくなるしな
ん
か、
うん、
本当かわいそうだと思います。
そうですね。だからやっぱその少なくとも中間ぐらいのとこを助けてくれっていうところ、のとこでなんとか、ね、こうアクションが起こせれば、
まあ、頑張ってる人いっぱいいるんですけど、
ね、その、まあ、猫の立場だったら犬の立場、はい、もしくは、まあね、その町田さんといえば、まあ、パンクの目線でというか、はい、こう日本社会とか日本人の姿ということで、
はい、
こうお感じになっていることというか、
はい、
こう物申すというのはどんなことになるんですかね。
物を申すこと特にないんですけどももうちょっとこうユーモアというか、
うん、
心をあんまりこうシビアに考えないでこう割ともうちょっとゆったり間口を広く構えていろんなことをこう相対的に見れるようになったらいいなとか自分も含めてですけど、ね、思いますけどね。こう何でもこう厳密にこうなんかいろんな物差しを当てはめて違うじゃないかってこう言うよりは、
うん、
どっか笑えるとこないかなって探した方が
それはでも厳密な杓子定規は、はい、特に猫社会とかでは全然意味なさない
そうですね
ものですもんね、はい、すごいことになりますよね。でもね、うん、本当に猫、まあ、犬でも多分そうなのかもしれないですけど、
はい、
特にでも猫だとそれがより大きいですかね。
まあ猫は自分で生きようと思ったら生きていけますからね。な
ん
かあとやっぱりもう一番びっくりしたのは猫ばっかり飼ってたんで、
うん、
知らなかったんですけど、まあ、別に単に犬猫の話ですけど、
はい、
こんな別になんちゅうことないわけですよ。これぐらいの高低差はね、こんぐらいの高低差は、うん、猫はもうひらっと飛び上がるし、
はいはいはい、ひ
らっと飛び上がる、それが普通だと思ったら、
は
いはい、犬っていうのはすごくブサイクにちょっとの段差でもなんかもう軽くブレーキ踏んだだけでズッサーンって落ちていきますからね。なんか一回びっくりしたのが、
うん、
家のガレージにいたんですよね、
はい、
でガレージがちょっとこう道から低い場所にあったんですよ。で石垣が、3メーターぐらいあるのかな、うん、3メーターぐらいある石垣があった、はい、犬が落ちてきてたただええって多分あの近所の飼い犬が脱走、
はい、
したんだと思うんですけどえ犬ってこんな落ちてくんのと思って
華麗にこう飛び降りる
ぐさいぐさいこのやつらやなと思ってまあそういうとこも自分と似てるんだけど
Let's get knowledge with fun.
まあ、先ほど来の話から、まあ、町田さんご自身はやっぱり犬的な、
はい、
要素が多いと、いうことなんですけど、犬っぽさみたいなってのは、もうちょっと具体的に言うとどういう感じですかね。
まあ、人間好きとかね。
人間好き、
人との付き合いが基本的に好きとか、
ほうほうほう、
あと、僕、酒飲むの好きなんですけど、
はい、
まあ、酒飲むときはダラダラしてるんですけど、まあ、酒飲んでないときなんか、食事が、まあ、人と喋ってるときなんかゆっくりしますけど、
うん、
一人でやってると異常に早い、ね。もうないよ、金融してると人と食べても酒終わってしまうときとかあるんで、その辺は犬っぽい、ね。
もう、ガーッと。
あと、寝つきが異常に良かったりとかね。
そうね、
あと、寝起きが異常に良かったりとかね。
ああ、そうなんですか。
もう、さすがに年取って衰えましたけど、うん、若い時は、こう寝る直前までめちゃめちゃめんどくさい本読んでて、
はい、
で、まあ、置いて、開いたの置いて寝て、パッて明かり消して、起きて、パッと起きて、パッと明かりつけて、まあ、続きを読み出すみたいな。
もう、じゃあ次の瞬間になって
る。寝起きの異常
すごいな、それ。それも、まあ、確かに犬っぽいとこですね。はいはい、猫はね、だって、ずっと寝てるような感じもするし、
そうですね。ね、
寝起き多分すごい悪いですよね。
悪いですね。
彼ら、彼女たちはね。ね、でも、やっぱその辺を想像していると、やっぱり、犬っぽいだろうなというか、
はいはい、あと猫はトレーニング必要ないけれども、うん、犬はトレーニング必要なんですね。やっぱり人間と共存していくために、
はいはいはい、
そういうのも自分はトレーニングやっぱ必要だなと。
いろんな意味で学習必要みたいなね。はいはい、そうです。猫は現在そうすると10匹ぐらい
ですか。10匹です。
ちょうど10匹ぐらい、はいはい、そうですか。それもでもまあこの猫とは本棚に書かれている猫からもまあ何匹かちょっと入れ替わったりとかいうことで、はいはい、でも大体10匹ぐらいです。
は
い、その10匹というか10頭いて、
はい、
まあそもそもが別に統制取れる必要がないものなんだろうけど、はいはい、ものすごいカオスな感じになんないですか。
いや今ねちょっとね、うん、やっぱり人間関係ギスギスしてますね。
そうですか。
つまりね、オスが異常に今多いんですよ、たまたま。で、虚勢はしてるんですけど、はいはい、やっぱオス同士ってこう、対立するところがあるんですよね。
へ
え。あとは、やっぱりみんな甘えたり、どうしてもこう、家にいる仕事なんで、うん、で、昼間いないとかじゃなくてずっといるのどうしても人間懐くんですよね。
ほ
う
ほ
う。そうすると、うん、猫はあんまり人に懐かないって言いますけど、なんかやっぱり異常に懐くんですよね。そうすると、みんなやっぱり自分が甘えたいと。で、人が甘えてると気に入らんという、そういう、非常に政治的な駆け引きがなされてて、朝廷にはちょっと苦労しますけど。
なるほど、なるほど。じゃあ、その辺、かなり今、いろんな構想中。
まあ、だから、あいつばっかり、こいつばっかり、可愛がってたらあかんのかなとか、なんかこう、非常にモテる男性みたいな、なんかそんな幻想に、
はい。ちょっとしたハーレム状態みたいな感じですかね。はいはい、そうね、
気遣いますかね。
気遣うハーレムって、ね、嫌ですよね。そうね、でもね、結構ストレスがありそうな感じが。はい、まあでもね、でもそこに、まあ、犬も、3匹いらっしゃって、はい、ということでね、はい、もう、そこでのこうやりくりも大変そうですね。でもね、
そうですね。だから、分けてるんですけど、うん、猫が犬を怖がるんで、
あ、
やっぱりこっちばっかりって言うと上がと思って、またこっちばっかりって言うと下がみたいな、うん、行ったり来たり行ったり来たりしたんで、全然落ち着いて仕事できない。
犬と猫は交わらないですか。
いや、もう怖がってダメですよ、猫が。
あ、そう
ですか。怖がってか嫌がってか。犬はもう猫と遊びたい遊びたいなんですけど。
ああ、そうか、はい。猫側からしたらそれは遊びじゃないぞ、みたいな感じになっちゃう
んですか。もうなんか嫌な生き物ですね。
迷惑なんです。
迷惑なん
です。すごい迷惑なんですね。でもまあね、そういった犬とか猫にこう囲まれながらの、はい、まあ、ハーレム状態で、伊豆での生活が続行中という感じだと思うんですが。はい、それは仕事に与える影響っていうのは直接はあんまない感じ
ですか。そうですね。直接、その、書く内容は関係ないですけど、うん、やっぱ仕事場がもともと向こうの方に移って、仕事場確保したかったっていうのもあるんですけど、うん、結局、また犬も予定外に犬も増えちゃったんで、
うん、
結局いろいろやりくりしてるうちに、僕の仕事場っていうのはついになくなってしまって。今はもう仕事はジプシーで、いろんなとこ行って、あっち行ったりこっち行ったりしてやってますけど。
なるほど。あ、じゃあそういった意味での影響はまあ、はい、ありやっていう感じですかね。はい、そうですか。なかなかじゃあね、その安住の地を、見つけられることをぜひ、はい、私も願っております。
ありがとうございます。
作 家としてデビューしてからはもう15年ぐらいになるということですね、はいはい、これまでの作家活動から町田さんがこう学んだことというのはどんなことがありますか、ね、
そうですね、まあ、書く仕事のことから学んだことっていうのはやっぱり大事なこと、仕事で大事なことっていうのは毎日やることかなっていう。
毎日
はい、うんうんうん。要するに今日は休みやから休むって言ったら、うん、その休ん、一日休んだ分もう一回エンジンかけてギア入れようって走り出そうと思ったら、うんうんうん、やっぱりちょっと時間がかかるんで、毎日やってる方が結果的には楽っていう。
やり続ける、
まあまあ。人のタイプもあるでしょうけど、はいはい、まあ僕は、毎日やるのは大事だなと思います、ね、どんなことでもね。まあ、特に仕事は。だから仕事、まあ今日は休みだって言う人ももちろんそんな毎日、俺は毎日仕事するって言って会社行っても日常コントロールくれて会社側は迷惑しますけど、でもなんか、やっぱりそのことをこう、毎日考えてるっていうのは大事で、オンオフっていうけど、うんなんかオフしたくないなっていうか、オフったらダメだなっていう感じがありますね。それは多分ね、仕事が、その作家活動っていう、うん、まあ、平たく言うと書くことですよね。
はいはい、
書くことって、オフ言うだって、なんか考えてるわけじゃないですか。うん、やっぱりなんか考え続けてないと、一回やめちゃうと、考えられなくなってしまうっていうから。あと、書くっていうのは程度の仕事じゃないですか。
はい、
かそういうのを止めちゃうと、なんか、頭で考えて書いてるのか手の形だけで書いてるのかわからんぐらいに、やっぱりこっちの手の感触っていうのも大事なんで、やっぱり毎日やった方が結果的には早いなと。
やり続ける、
はい、もう一個あるのは、でもそういうのはめちゃめちゃ仕事してるやつみたいに思われますけど、いやあんまり仕事してないんですよ実は。それはどういうことかっていうと、1日8時間働くで翌日休むのと、
はいはいはい、
4時間ずつ働いて2日やるのと、一緒なんですよ結局ね。
まあ仕事量としては一緒ですね。
だからこう1日の働く時間を短くして、毎日例えば2時間ずつ4回やれば、その1日2時間でいいわけじゃないですか仕事するのは。そう
する
とあと犬の散歩行けるっていう、猫の世話もできるっていう、こういう理屈ですね。
それぞれのね、出力はそんなに大きくなくても、これずっとやっていくことで。
毎日やっていくことでなんか、
その積分量が一緒、はい。もしくはね、
あとスムーズに流れですね。
まあ確かにスムーズ。
休んじゃうとね、やっぱりダメですね。
町田さんのその作家としての流儀というか、なんかこう外せない基軸みたいなのってのはあるんですかね。
ありますね。
それは。
自分の中に技術を蓄積しないということですね。
技術を蓄積しない、はい、これはどういうことですか。
要するにこう技を覚えると、こう技で、決まると、なんかやったような気になるんですけど、だんだんなんか最初その技をやりたかった、その技が必要だった、コアな何かっていうのはあると思うんですよね、きっと。その技が必要だったし、まあ、簡単に言うと主題とか、その自分の書こうとしたことね。の本質みたいなことね。
はいはい、
それをが必要だからその技を使ったんだけど、その技が決まると、あ、この技いけるんけと思って、またやるとその中身がないまま技の連鎖になってしまうんですよね。そうすると、読者は読みやすいんですよ。その決まった技の同じ範囲内でまた読んでいけるんで違う話。だから、いいんですけど、それを何回も使ってると、まあ、ただの技になってきますからね。そうすると仕事としてはつまんない、
なるほど、
だから一生下手でいたいということですね、つまり。
でもそれは技術を蓄積しないということは、はいはい、もうじゃあ意識して蓄積しないようにする
ですね。だからちょっとこれやったらもうあかんかなみたいなこともちょっとやってみたりとか、変なことやったりとか、まあ、今までやったことないことやったりとか、そういうのはやってますね。
でもその、
まあ、だから一言で言うと上手くならないってことですね。
でもね、その自分がやってきた中で、これはすごい上手くいったっていう経験も当然あるわけじゃないですか、ね、でそこをまあ蓄積しないっていうことですけど、でもその上手くいったっていう感覚も全部、
要するにね、それをまたそんなのやってくれって言われる時あるんですよね。 あれ上手いこと言ったからあんな感じで書いてくれみたいな。でもそうするとそれ以上にはならへんのですよ多分。そのなぞりになるから。例えば、まあこう喋る感じで喋ってて、なんか一回こう原稿読んでくれって言われて、はい、ごつうまいこと言ったけど、一箇所だけちょっと間違ってたから、もう一回やってくれへんって言われたら、多分、前の良かったイメージを追うんだけど、 絶対に前の良かったものとは違った、なんかそれが世の中にある状態でそれをなぞる形になるんで、
うん、
そうするとその
最初それ以上にはいけないですね。
いかないし、最初の良かった感じっていうのはあくまでその出てこないんですよね。そうやったらもう違う、全然違うことで一からやった方が面白い。
で、あえてじゃあもうそこはもう完璧に捨てる、捨てるというか。
そうですね。あの一回やったのはもうやらないと。だから。一回ずつ下手くそなんですよ。だから、
そうか。まあでもそれがもしかしたらなんかどっか芯のところに意識しないで残っていて、なんか全然別のことやってるつもりでそこをなんかスルッと使ってることがあるかもしれない。
あ、それはあるかもしれないですね。つまりそれはまあ技術っていうか、うんうん、なんか必要だった。だから、うんうん、まあ技って言っちゃうとまあ一つずつのなんか野球で言うたら球種みたいな、うんうん、そういうことではなくて、
うんうんうんうん、
なんかその例えばあの小説はあんな時代のあんな出来事を扱ってうまくいったから今度またちょっとあの同じような時代の同じような出来事でちょっとフレーバー変えたやつやってくれんって言うと
それ以上にならない、
ですね、
そうかそうか、はい、そこはあえてやっぱり捨てる、捨てるというか、
そうね、あれ
使わない、ね、そうか、じゃあ一生うまくならない、
そうですね、
すごい覚悟だな。でもそれはそうすることが面白いという感覚なんですか。
そうですね、だからもともとがそういうことしか面白がれないんですよ。パンク出身なんで、やっぱりパンクって大体もうファーストアルバム出して解散っていう、うん、なんかそういうもんで、な10年も20年もやるようなパンクあるかっていう
確かに
そういうこと
そうですね。それは源のね、はい、意義から考えてもそれは矛盾してますからね、はい、自己矛盾やもんね、はい、そうですか。やっぱそこはパンクスピリットはそこでもきっちり現るという感じですね。なるほど、面白いな。そういうことは今後の予定というか今後の方向性っていうのも今までないことをどんどんどんどんベクトル探してやり続けていくというようなことになって
る、まあ、自然にそうなると思います。そうですね、特に意識しないでも、
うん、見えてる範囲の中での予定とかもあると思うんですけど、はいはい、今後ご出版の予定とかっていうのはありますか。
あります、
はい、
短編集ご覧のスポンっていう、
ご覧のスポン、これもまた不思議な、はい、
短編集が、小説、短編小説集が6月末に出ます、
うんうんうん、どんなタイプのっていうのは言えるんですか。
ね、この10年ぐらいに書いた短編で、だから一番前の作品は10年ぐらい前の作品なんですよ、ね、それから一番最近の作品は今年の2月ぐらいに書いた作品なんですね、
うん、
でも割と一貫したテーマみたいなのがあって、でそれはまあ割とそれでも内容は結構いろいろあって、源氏物語の現代語訳とか、そういうのがあったりとか、楠木正成の話があったりとか、あとはもう現代の、舞台にした話があったりとか、まあいろいろですけどね。
まあそういったものが集められた短編集、
はい、
ご覧のスポン。このタイトルもね、どういうことなんだろうっていうね、はい、気になりますが、はい、ぜひこれもチェックですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生という方はどんな方ですかね。
僕、高校卒業するときに、まあもうその時音楽始めたんですけど、まあこんなもんで食えるはずはないと客観的に思って。
あ、ご自身
が。で、まあ並々ならぬ人生になるだろうなと覚悟して、その場合、うん、急に話してこなるんですけど、運転免許証ってあった方がいいんじゃないかと思って。それで、高校在学中の3年の生の時に運転免許の教習所に行ったんですよ。
はいはい。
その時に、なんかどうもその自意識が過剰なのか、なんかうまく運転ができないんですよ。なんかこう、言われたことが、だからこう運動的にこう体で覚えればいいんだけど、なんか頭で考えてしまって、なんかスムーズな運転ができないんですよね。そうじゃ、その頃、今は少子化でそんなことないですけど、あの頃免許取る人多かったですから、すごいボロクソだったんですよ。なんか
もうね、そうですね、
人格もう否定されるみたいな、ね、なんかもうちょっと今ラジオで言えないような表現の罵倒の再開されるわけですよ、
はいはい、その共感にね、
はい、で人は同じじゃなくて乗るたびに変わるんですよ。 そんな時にすごく、はい、なんかテンションの低い人がいて、つぶやくような声で、はい、今のタイミングで切って、はい、こうやってってすごく親切に教えてくれたんですよ。そしたらできたんですよ、割とスムーズに、
はいはい、
でいろいろなんかこう多分忘れましたけど、丸つけてもらうか反抗してもらうか忘れましたけど、なんかそういうのがあって、はい、こう言ってって言ってこう言ってくれた時に、で最後終わった時に、あ、だいぶ上手になったねって言ってくれたんですよね。それはやっぱりね、なんかこう すごくそれで確実に自分も できるし、うん、そう言ってくれることが自分はすごい、ああ人間って同じことやっててもこんな違うねんなって教えるということにおいてね、あこの人はなんかいいなと思ったの、名前も知りませんけどね、
う
ん、
まあまあそうでしょうか、
ね、あれは今でも覚えてますね、
へえ、妙にテンションの低い教官、
はい、あの優しい人だったんでしょうね多分ね、
へ
え、あとなんか他人に対する想像力のある人だったんだと思いますか、
ね、腑に落ちる言い方をしてくれる、
多分見た瞬間あこいつあがんな萎縮してるなと思ったんでしょうね多分、
ああそうか、うん、それまでいろいろと罵倒されて、
だからこう教えるっていうことはやっぱりなんかこう何かこう自分の知ってることを相手にこう覚えさせることじゃないんだなっていうなんか感じがしたんですよね、
なるほど
言い方によってはできるわけですから、
あそうか、その他者に教えるというその他者が自発的に何か
を、だからできることをできるようにしてやるのがなんか、うん、そういう、まあ、もちろん技術的なことなんですけど、
うん、
そういうのはすごく、まあ、非常にその学問じゃないですけど、あのなんか印象っていうか、まあ、
できるようにしてあげるということが教えるという、
30年ぐらい前の話ですからね、
まあそうですね、でもそれで無事ね免許も取れて、はい、よかったですね。
何百人も立ちませんでした。
立ってますよ。右折してちゃんとね、猫も拾えたんですから、よかったですよ。はい。ラジオ漫画学問のすべ、本日は作家の町田光さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。作家の町田光さんを迎えしてお送りしました。町田光さん、やっぱりこう動物をねこよなく愛する優しいお人柄、まあ、柔らかい物腰も眼差しが印象的だったんですが、でもやっぱその中にピシッとねパンクスピリット、ね、技術蓄積しないのが基軸なんだというあたりがねやっぱりこうさすがだなという感じがしましたね。いろいろと触発されるところ多々ございました。楽しかったです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家荻原博さんに著書月の上の観覧車を踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。